寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、大型連休中ですね。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。10連休なんていうのはすごいことなのかもしれないけど、何やっていいか分かんねえよっていうのはさ、もう最近でも、まあ、いつも連休だもんだからさ、もう本当に、たまに仕事があるぐらいもんで、教養があるぐらいもんでね、まあ10連休ってやつは本当に若い人はあちこち行きたいだとかいろんなことが計画するんだろうけどね、あれ行きたくても行けないうちって大変だろうなんて暗いこと考えちゃったけどさ、ねえ、あの日雇いの人なんて休みなんか欲しくないよね。一日働かなきゃいくらになんねえだって言うんでさ、なんか世の中はね、強いもののための世の中になってっちゃってるのが強いというかさ、困んねえ人のための世の中をずっとみんなが追っちゃってるような気がしてさ、なんか違うねって思うんだけどさ、そんなの国で10連休にしましょうなんて決めることなのかね。企業が決めるとかさ、組織がそのとこで決めるとかっていうのは俺わかるけどさ、なんか世の中お金持ちの人ばっかりのための世の中じゃねえのなんて、また不愉快になってきたんだけどさ最近おかしいだよな、感覚が老人臭くなってきた。楽しみを楽しみとして素直に認めないでね。今日はね、前に実は宮崎中央新聞っていうところの山本さんっていう、その記者さんをお呼びしてゲストに呼んだことがあってね、でこの人の文章俺大好きで、っていうのはあの宮崎中央新聞ってのは水谷元さん、その人が書く文章がまた素晴らしくて、で実は3月18日今年ね、ついこの間で、社説と称する第一面のトップ記事を山本さんデビュー。それ正直さ、3月まだちょっと忙しくて送られてくる新聞貯めちゃってて読んでなくって、そうしたらここのラジオ局へ山本さんお便りくれて、で社説デビューですって送ってくれて、まあこれ もちろん持ってんだけどね、読んでなくて、ちょっといい文章なので。昭和40年代のプロ野球といえば、9年連続日本一を成し遂げたジャイアンツの全盛時代だった。王長嶋黄金期である。しかし昭和46年日本一をかけた日本シリーズでは、戦前の予想はパリーグの覇者阪急ブレーブスの方が評判が高かった。阪急のエース投手山田久志の好調もその理由の一つとして挙げられていた。山田ってのサブマリンつってね、下手投げでスーパーピッチャーだよね。山田の母親は全くの野球音痴だった。山田の母親の話になってくる。息子がエース投手であることを知りながら、一度も球場に足を運んだことがなかったという。母ちゃん一度球場に来てくれ。俺があの大貞原さんをピシャッと抑える姿を見に来てほしい。一勝一敗で迎えたシリーズ第3戦。山田の母親は初めて球場に足を運んだ。秋田なんだよね、もともとが。で、秋田県から東京の後楽園球場までやってきたのである。巨人ファンが埋め尽くす客席で、ルールもわからないまま息子の奮闘する姿を見守っていた。試合は阪急が1点をリードしたまま最終回を迎えた。阪急1点リード。2アウトでランナーを2人置いて、バッターは王貞治だった。俺が王さんを抑えて勝つ。母ちゃん見てろ。山田が投げた3球目のストレート。その球を王のバットは芯で捉え、逆転サヨナラスリーランとなり、試合はそこで終わった。マウンド上でがっくりとうなだれ、立ち上がれない山田。巨人の劇的な勝利に球場全体が湧き上がる中、母親はマウンドに佇む息子を見つめた。ルールは分からなくとも、息子が今悲劇のヒーローになっていることは母親にも理解できた。だがこの経験が生き、山田は翌年に20勝の勝ち星を挙げて最多勝のタイトルを取る。そして球界を代表するエースと成長していったのである。現在古希を迎えた山田さんは言う。どれだけ頼んでもおふくろはもう球場には来なかった。見せたかった試合はいくつもあるのに、おふくろが唯一見たのは私がマウンドに佇んだあの試合だけでした。お前のあんな姿を見るのは辛いと言い、二度と球場に足を運ばなかった母親の頑固さに息子への愛情を感じる話である。母親というのはいくつになっても我が子の笑顔が見たいのだ。愛知に生まれ育った私は東京の大学に進んだ。ボン正月が着くと地方出身者の間で帰省するかどうかがよく話題になった。あらゆる地方出身の学生がいたが、遠方のものは帰るのにお金も時間もかかる。 帰るのは気合がいるという友人もいた。そんな中、新幹線に2時間乗れば帰れる私は気楽なものだった。その気軽さが逆に帰省を遠ざけていた。いつだったか久しぶりに帰省した私に母が言った。さだまさしのかかしっていう歌聞いたことない？私はその歌を知らなかった。どんな歌か聞こうともしなかった。大学4年生になり運転免許を取った。12月のある日、友人を家の近くまで送りレンタカーを返しに行く途中、ラジオからこんな声が聞こえてきた。ではさだまさしのかかしをお届けします。元気でいるか、街には慣れたかという歌詞が流れてきた。お前も都市の雪景色の中でちょうどあのかかしのように寂しい思いをしてはいないか。目頭が熱くなり、私は車を路肩に止めて涙を拭いた。寂しい思いをしているのは都会に出た私ではなく田舎にいる母ではないかと思った。この春、進学就職で初めて親元を離れる若者も多いだろう。もしこの社説を読んでいたら頭に入れておいてほしい。巣立っていく君、帰省した時に大した報告がなくてもいい。土産など買っていかなくてもいい。もう正月でなくてもいい。時間があればふるさとへ、国に、ふるさとと書いて国って振り仮名振ってあるわ。国へ帰りなさい。君が生まれ育ったふるさとの土を踏みに、そして元気な顔を親に見せなさい。それだけでも十分な親孝行になるのだから。都会での新生活を、楽しみを求めて今都会に出てきて学生生活やってる人、あるいは社会人としてね、都会で働く人、たまにふるさとは遠きにありと思うもの。でも母ちゃんっていいよな、今ので。この文章がね、俺いつも思うんだけどね、情愛にこう支えられてるんだよね。この水谷社主の書くこともそうなんだけど、宮崎中央新聞ってね、本当にこの前にも何度か紹介したんだけど、誰々殺された、誰々が金儲かったら書いてないんだよね。要は人間がどう生きるべきかって、いろんな角度の人たちが何ていうか記事を、まあ記事となって、いろんな角度からいろんな人の意見が記事となって出てくる新聞なんだけどね、このそういうものを読むとね、良寛とかね、一休とかっていう人の生き方にものすごい共感を、また坊さんの話になっちゃうんだけど、まあ、良寛さんはね、要は子供と一緒になって遊んでたって、良寛さんは帰らない、どこに、まあ、逸話で、旅の途中で、良寛さんの逸話なんだけどね、旅の途中でね、しばらくとどまったところでね、村人が、良寛さん、物を持ってない、旅の坊さんだもんだから、布団くれた、寒いよ、坊さん、これ、良寛さん、これ、この布団使ってって、布団くれて、あったかいって、あったかい布団、良寛は喜んだ。で、そんな布団をね、かけて寝てると、ある日ね、その布団の隅に泥棒が入った。寒い昔の貧乏の田舎だから、その盗みに来る人がいる。で、良寛は寝入ったふりをしたって。で、わざとその布団を剥いで泥棒が持ってきやすいように状態に作ったって。で、泥棒はね、何だか布団を持ち去ったんだけど、その泥棒がね、その持っていく時に手を合わせて拝んで持ってったって。ところが、後日ね、その泥棒は布団を返しに来て謝ったって。その時に良寛が読んだ句、ぬすっとに取り残されし窓の月。
あ、それがそうですか。
で、その月までは持っていけないとね。で、その良寛がね、人が老いる時最も恐ろしいことって、人が老いる時に最も恐ろしいことってなんだ、それはだんだん自分のことしか考えられなくなると。で、これすごい、その特に俺も含めて年を取っていく人、特に孤独になると、自分の寂しさを人に当たり散らすような人も出てくるわけよ。で、それはだんだん自分のことだけしか考えられなくなることだよって。人が老いる時に最も恐ろしいことは、いろはとかね、ひふみ一二三っていうやつね、それに帰れってね、つまり物事の初めに帰れ。いろはの命は同格のってね、つまんねえ歌もあるけど、でもそのいろはとかひふみってやつは物事の始めだってね。で、さらに良寛はこんな歌も読んでる。よし足と渡る人こそ儚けれ、一つなりわの足と知らずや。わかるかいね。よし足でいい、これがいいだ、これが悪いだって言ってね、その世の中渡ってくって人は。だけど、よしも足も足だ。 要は足っていうススキみたいなやつがあるんじゃない、ヨシズとかアシズとかって、だからそのヨシなんよ、じゃ足なんだけど、言葉が足じゃダメだって縁起担いでヨシという言葉を作ったわけで、でそのヨシ足と渡る人こそ儚けれ、一つ何はの足と知らずや、まあもともとはな何はね、まあもともと良家が何はね入った足を見て言ったんだけど、まあいいとか悪いとかはね、争わないで大自然に行きたいねって教えるのが良家だって言うんだよね。
ちょうど連休の間ですから、うん、そういう逸話を探しながらの旅とかも良さそうですね。いっぱい句碑とかありそうですね。